77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日はですね、7月12日ということでね、まあやっぱりね、もう暑いですよね。ねえ、まあ私もね、もう外仕事もあんまりできないなみたいな感じでね、やってるところですね。もう開拓地もね、まあいろいろやりたいことはね、いろいろあるんですけどね、まあそんなにたくさんはできないんですよね。もう今日一日やろうかなとか思ってもね、もう梅雨入り前くらいだったらね、もう結構ね、もう頑張れてたんですけどね、もうなんでしょう、なんかもう午前中くらいしかね、外仕事できないなみたいな感じでねやってるんですけど、まあでもね、まあそれでも健康とね、まあ何より命が大事ですからね、無理しないように、ね、やっていきたいななんて、まあそんな風に思ってるとこです。で、まあね、まあ私の方は仕事の方はというとね、開拓地の方はね、もう邪魔になるようなね、大きな木をね、こうある程度切ってからね、なんでしょう、まあ畑のね、こう通行とかね、あとはなんかまあ見栄えとかね、まあそういうのが良くなるようにと思ってね、やってるところです。はい。で、まあそれがね、まあ一段落したという感じでね。で、あとはね、まあまあ毎日、弟の方がね、畑にいるんですけど、あとはね、草の管理とね、あとは防除ね、まあそういったものをやりながら収穫に向けて、なんとかやっていきたいななんて、まあそんな風に思ってるところです。今年は400本植えてから初のね、本格的な収穫ってなるんですけど、植え替えたばかりの木はね、もうその年はね、そんなにね、たくさんね、元気よく、なんでしょう、枝を伸ばさないので、なんでね、こう、あんまりね、たくさんは、初年度はあんまり取れないんじゃないかな、なんて思うんですけどね、まあ、それでもまあ、なんとかね、ある程度はね、まあ、取れればいいな、って、まあ、そんな風に思いながらやってるとこです。まあ、外仕事する方ね、もう結構ね、たくさんいるかもしれないんですけどね、無理ないようにね、やっていきましょうね。もうこの季節はね、もう子供たちを遊ばせるのもね、もう大変ですよね。どこに連れてったらいいんだろうみたいな感じでね。で、山とかね、もうちょっとね、標高が高くてね、日陰のあるようなね、ところに連れて行ったりとかね、あとはね、まあ屋内のね、施設とか、まあそういうところに連れて行ったりとかするんですけどね、まあね、まあ限られますもんね。はい。まあなんですけど、はい。最初にね、メッセージをね、ご紹介したいと思います。はい。で、ラジオネームゆうさんからのね、メッセージ。はい。ゆうさんね、前もね、メッセージ送っていただきました。ありがとうございます。はい。こちらのね、方はね、お店にもね、来ていただいてるね、お客さんなんですよ。はい。お客さんでもあり、ね、リスナーさんでもありということなんですね。ナイラジオ、拝聴しました。かすれた声が随分戻ってきたと思いました。でも、ベストな時を知っているので、この日は9割回復かなと思い、楽しく聞いておりました。お店で話しているときは気づきませんでした。でもラジオは声の調子がいいか悪いのか、いいか悪いか出るので、喉をいたわって大切にしてくださいねというね、はい、ねぎらいのメッセージです。ありがとうございます。確かにね、はい、そうなんですよね。これゆうさんね、前もね、声ちょっとかすれてますねというメッセージね、送ってくださったんですけど、はい、そうなんですね。私多分黄砂かなんか何かのアレルギーですってね、耳鼻科では言われたんですけどね。で、もう鼻水がね、こう出て、でそれによってね、喉が荒れて、でちょっとね、声がかすれることがあるんですよ。はい。で、やっぱラジオって分かりやすいんですね。はい。お店では気づきませんでしたが、っていうふうにね、こんなふうにね、書いていただきましたけど、ね、ラジオって声の情報しかないから、だからなんかこう、そういういろいろ変化に気づきやすいんですかね。ね、気をつけないといけないですね。ね、ちょっとでもね、あれおかしいなと思ったらね、耳鼻科に行ってみてもらうってね、まあそんなふうにね、してもらいながらやっていきたいと思います。はい。でもそんなふうにね、言っていただいてありがとうございます。そうですね。はい。耳鼻科に行ってね、お薬をね、処方してもらったらね、割とすぐ良くなるんですよ。その鼻水がのね、こう出方をね、なんかこうあんまり出ないようにするっていうのは、まあ、そんな感じのね、アレルギーを抑えるお薬をね、出してもらうと、もう本当ね、まあ症状が和らぐんで、なんでね、もうやっぱもうすぐお医者さんに相談するのがいいですね。はい、ということでね、まあ、これからもね、もう気をつけてやっていきたいと思います。で、まあそんな感じでね、まあ、今日もね、ナイラジオ始まったんですけど、今日始める前にちょっとね、時事ネタからね、行きたいかなと思います。はい。時事ネタといえばね、まあなんでしょう。まあもうね、これ放送終わってるのね、 金曜日ですけどね、金曜日ですけどね、先週っていうかね、日曜日ね、前の日曜日に、ね、東京都知事選ってあったじゃないですか。東京都知事選、都知事選ってね、これ長崎からね放送してるんで、ね、東京都知事選って、ね、あんまり関係ないんですけどね、あんまり関係ないんですけど、なくはないかな、なくはない、なくはないっていうのは私が個人的になんですけどね、はい、個人的になんですけど、ね、東京出張ね、でね、先月ね東京行った時にね、なんかものすごいなんかもう大きなね、掲示板があって、なんかもうすごいたくさんの人が出るんだななんて思ったりとかしたとかね、そういうのもありますしね。あとはね、見事ね再選を果たしました小池百合子都知事ね、あの方はね、カイロ大卒なんですよね。カイロ大卒ね。で、そのカイロ大卒もね、なんかこう、どうなんだみたいな感じでね、こういう声もあってね、確かにね、私もね、エジプトね、ちょっとね、ご縁があるんでね、エジプトのね、なんでしょう、大学とかね、そういういろいろなね、社会システムがね、なんかこう、どれだけ信用できるんだっていうね、そういう話もね、確かにね、そういうのも知ってるんでね、なんで、そういうのもありますけどね。はい。なんですけどね、東京盛り上がったんじゃないでしょうかね、はい。で、そんなね都知事選のね、中でね、都知事選にね立候補した人ね、本当たくさんいましたよね。たくさんいてね、そのうちのね、立候補した人の一人がね、一人だけじゃないのかもしれないですけど、ちょっとね目立った候補者の人がいてね、その人がね農業のね結構いろいろなね、なんでしょう、はっきり言うと誤情報デマをね、SNS とかね講演会とかでねものすごくね発信してるね、ちょっと、そういう目立った候補がいたんですよ、はい。その人はね、内海悟さんっていうね、本業はお医者さんなのかな、はい、お医者さんっていうんですけど、なんかこの方がねやってるお医者さんっていうのがね、なんか保険治療みたいなそういうのをなんか全然やってなくて、でなんかね効果があるのかどうかわからないね、なんかちょっとこう聞いたことのないようなね、これなんか大丈夫なのかなってね、ちょっと素人ながらね思ってしまうような、そういう治療をねするのを専門としてるってね、はい。そしてね、なんでしょう、なんかこう、なんか空気清浄機のようなね、こう、ものをね、高額なものをね、こう、インターネットで販売したりとかね、あとはね、こう、お水を入れるボトルにね、ありがとうって書かれててね、これにお水を入れて飲むとね、なんかいいんですよみたいな、そういうのをね、売ってるっていうね、これだけ聞くだけでもね、なんか相当なんか怪しい候補の人だと思うんですけど、この人がね、その農業のことをね、こうやっぱね、いろいろご情報をね、こう発信してるわけなんですよ。はい。で、いろんなね、ご情報あって、ナエラジオでもちょっといろいろ、発信したんですけど、なんでしょう、まずね、こう、農業で大事な種がね、外国企業になんか支配されて、なんか農業が、日本の農業がもう大変なことになるとかね、なんかそういうね、ちょっとこう、普通にね、農業のことをね、こう知ってる人だったらね、ありえないだろうっていう、ね、いうようなね、そういうね、へんてこりんな情報をね、こうどんどん流してましたしね、あと、それだけじゃなくてね、農業というかね、草をね、管理する上でね、欠かすことのできないね、除草剤をね、こう普通の除草剤ですよ、ラウンドアップっていう普通の除草剤があるんですけど、そのね、除草剤をね、なんかもう、アメリカ軍がね戦争でベトナム戦争で使用した枯葉剤と同じで、なんかもうそれでなんかもう大変ななんか健康被害が起こるんだみたいな、そういうことをねこう言ってるわけなんですよ、はい。でね、これね、農業やってる人っていうかね、農家じゃなくても除草剤使いますけどね、やってる人だったら分かると思うんですけどね、そんなねやばいものじゃないですよ、はい。でラウンドアップね、作ってる日産化学さんってね、一度ずいぶん前ですけど、ナイラジオでもね、除草剤のことをね、お話してくれたことありますけどね、確かにね、よく聞きますけどね、除草剤ね、よく聞きますけどね、そんなね、万能ってわけじゃないですね。はい。なんでね、そんなね、こう、撒いたらたちまち枯れてしまって、もうその後生えないみたいなね、そういうね、やばいものじゃないですし、で、あとね、そもそもね、枯葉剤とね、除草剤のラウンドアップで全然別のものなんですよ。はい。ね、確かにね、こう、植物が枯れるからね、植物が枯れるからなんかこう、なんかもう結びつけたらね、なんかちょっとこう似てるかもっていう気持ちもね、わからないでもないですけどね。でもね、植物を枯らすものってね、本当にたくさんありますからね。米のとぎ汁とかでもね、草枯れますしね。はい。じゃあ米のとぎ汁をね、枯葉剤と同じなのかっていうのは、そんなこと言う人多分いないと思います。はい。ね、いたとしても誰も信じないと思います。でもね、除草剤はね、みんな知らないじゃないですか。ね、成分のことよく知らないじゃないですか。だからね、こういうね、なんかね、変な情報が出てきたときにね、信じない人は当然信じないんですけど、信じてしまう人もいるんですよ。はい。で、信じてしまう人、ね、これどうするかというと、この内海悟さんがね、やってる、はい、でもこのね、この治療を受ければ大丈夫とかね、そっちの方に流れてしまったり、 あとはね、心配な人はね僕に投票してくださいみたいなね、まあ、そんな感じでね都知事選出たんでね、あのその票をねにね流れてしまったりとかね、まあ、そういうねことになってしまうので、なのでね、そういう目的でね、あの農業の不安を煽ると現場は非常に迷惑です。現場は迷惑ですしね、あとはね、消費者の人もねもう怖いですよ ね、 もうね無用な心配をねしなければいけないっていうので、そういうので良くない、はい、非常に良くないと思います、はい。なのでこの宇都宮悟さんという人はね、あの農業のねこう嘘情報ばかりをねこう発信しているので、なのでねこれ非常に問題だと思うんですけど、でこれ なんでね、ナイラジオでこれをね、お話したかというと、はい、はい、ラウンドアップを作ってるね日産化学さんがこれ SNS の X でね、これが7月5日の時点でね発信したんですけど、まあ、そういうね、嘘情報をね、にはね、はい、これ読み上げますけど、動画、下記動画が X 上で拡散されていますが、重大な事実誤認であり本件についても新たに法的処置を検討いたしますって書いてあるんですよ、はい。ラウンドアップとベトナム戦争で使用された枯れ葉剤は全くの別物であり、事実無根の内容ですっていうね、はい、まあ、それはねもう現場にいる人だったらねなんとなくは大体わかるものです、はい。で、まあ、こういう風にするとね、その、まあ、除草剤はねあのラウンドアップ以外にもいろいろありはするんですけど、でもね、でもこうラウンドアップを使っている農家も困るわけなんですよね。ラウンドアップ使ってるでしょって、ね、それ良くないでしょみたいな感じで言われるとね、正しく使ってるのになみたいな、そんな風になってしまうんですよ。ちょっとね現場にあんまり行かない人はねあんまりわからないかもしれないんですけどね、一般のねユーザーがね、一般のユーザーじゃない、すいません、一般の消費者の人がね除草剤のことをねこう心配する余地がねそもそもあまりないんですよ、はい。というのはね、除草剤ってね、で商品にねとなるね野菜とか果物にねかけないんですよ。基本かけないっていうのはどういうのかというと、うっかりかける人がいるかもしれないですよね。うっかりかける人ねいるかもしれない。でうっかりかけても大丈夫なんですよ。なぜ大丈夫かっていうと、うっかりかけたら、ね、枯れてしまうので、なのでねそれね農協にね JA に出荷してねスーパーに並ぶということがねありえないんですよ、はい。なので除草剤がねかかった野菜があったらどうしようとかね、そういうのはね普通にお買い物する上ではね気にしなくていいと思います、はい。じゃあ気にするのはどういうことなのかって、気にするのはどういうことかって、一般の消費者が気にすることはもうほとんどないです、はい、ほとんどない。結構ね安全性が確立されたものって業界っていうのは一般人がねあんまり気にしなくていいんですよね、はい。まあ、例えば飛行機に乗るときに ねこのパイロット大丈夫かなとかね、あんま思わなくていいじゃないですか。で思ってもしょうがないじゃないですか、ね、エンジンの整備大丈夫かなとかね思わなくていいじゃないですか、はい。まあ、そういうのと一緒でねあんまりね、一般人はねのはあんまり気にしなくていいかなっていう、まあ、そういう感じです。じゃあ気にするのは誰なのっていうと、まあ、それはねそれは当然メーカーさんはね気にしないといけないですよね。ちゃんとね適切にね作らなければいけないと、それ気にしないといけないですし、で安全基準を作るようなね、まあ、そういう人たちも気にしないといけないですけど、以外で言ったら、まあ、農家の人とか、まあ、除草剤を使う人とかはまあ、ね、気をつけないといけないですよね。それどういうのかっていうと、ね、作物にかかって作物を枯らさないようにしましょうねとかね、それもちろんそれもそうですし、あとはね大体気をつけるのがそれなんですよね。なんか枯らしたくないものを枯らさないようにしようというね、それがやっぱね気をつけないといけません。まあ、そうしないためにこう除草剤を散布するときにねこうピャーって出てくる、ね、ノズルのところにねこうつけるフードみたいなのがあるんですよ。でフードみたいなのをつけてこう、ね、飛び散らないようにするとかね、そういうね工夫もあります。あとはね風が吹いてるときにね除草剤をしないとかね、はい、風が吹いてるときに、ね、除草剤を散布したらねこう風でね全部飛ばされて、でかけたいところにはかからずにかけたくないものにかかってしまうかもしれないっていうねありますけどね、なんかちょっとこう、ね、間抜けな話ですけどね、まあ、そういうのことをねこうやってしまう人もね、まあ、多分中にはいるかもしれないんで、なんでね、まあ、そういうのに、ね、まあ、気をつけてしまうという、気をつけましょうというね、いうような、まあ、そういういうのはあります、はい。まあ、あとはね、なんでしょう、畑のね、作物が植わってるところに除草剤をまくっていうのはね、まあ、植わってるところにはね、まあ、そんなにね、まかないんですけどね、でもなんかこう、ね、植わってる畑のこう端っこの方とかね、端っこの方とか、作物が生えてないところとかにね、作物が生えてなくて、草だけ生えてるところとかに除草剤をまく人は、回数とかね、そういうのはね、一応ね、ちゃんとね、厳しく決められてるので、そういうのは守らないといけないんですよ。はい。ね、例えばこの、私キャベツはあんまりちゃんとやってないですけど、キャベツをこれ栽培してるこの期間中には何回も撒いちゃいけませんよって、何回までですよとかね、まあ、そういう風に決まってるので、それは守らないといけませんね、はい。で、 で例えばまあ3回って決まってるところ4回とか巻いたとして、4回巻いたからってその残留農薬としてなんか基準値を超えるような検出されるかというと、そういうわけではないです。そういうわけではないので、なんでね、3回って決まってるところ4回巻いてもね、バレないかもしれません、はい、バレないかもしれませんけど、でもそれはね、違反は違反ですからね、はい、なんでね、バレなければいいとかじゃなくて、ね、まあ、一応ねちゃんとね、厳しく決まってるわけなんでね、まあ、厳しく決まってみんなが基準を守るおかげで安全が守られてるわけなんで、ね、ユーザーもね、こう正しく使いましょうってことですね。正しく使う、ね、正しく使ってちゃんと何回使いましたよっていうね、まあ、そう堂々とすればいいと思います、はい、そのためにもこういうご情報がねないようにっていうふうなことを願うんですけど、この日産化学さんがどんなふうに法的処置を、検討して進めていくのかって現段階ではわからないんですけど、でも、こういうご情報はね、やっぱね作ってる人たちがね、非常にね迷惑するわけですしね、使ってる人も迷惑する、ね、消費者も迷惑するということなんで、ご情報は絶対に良くないと思います。はい、ナエラジオでもね、ご情報ができるだけ、できるだけじゃなくて、ご情報が、ね、ないようにね、やっていきたいと思います。はい、でも、もしも間違ってしまったら、ちゃんと訂正したいと思います。はい、もう、3年以上やってるのかな。はい、なのでね、ところどころね、こう間違ってしまうことはあるかもしれませんけど、なんかね、こうわざとね、こうみんなを不安がらせるようなご情報を発信したりとかね、なんか、わざと言うのはね、良くないと思いますよ。はい、なんでね、この、都知事選にね、ね、立候補されて、で、受からなかったですけどね、この内海悟さんね、この方はね、しっかり反省していただきたいと思います。はい、はい、というわけでね、まあ、今日もね、ナヤラジオやっていきたいと思うんですけど、はい、今日のテーマね、何にしようかなと思ってね、今日は何の日ってね、こう調べてみたんですよ。はい、今日は何の日ってね、こういろいろ調べてみました。7月12日、はい、ラジオ本放送の日ですよ。はい、これがね、1925年のこの日、東京放送局、現在の NHK がラジオの本放送を開始した。本放送が始まったのはその年の3月22日だって。これどういうことなんですか。あ、仮放送ですね。仮放送が始まったのがその年の3月22日だったということで、1925年のこの日にね、ラジオが始まりましたということで、もうずいぶん前ですよ ね、100年近く前ですよ。99年前、ね、99年前のこの日ね、ラジオ放送が始まりましたってね。ね、ナヤラジオもね、頑張って長く続けたいですね。はい、でまあそんな感じなんですけど、まあ、あとね、他に人間ドックの日とかね、まあ、人間ドックの、ね、大事ですもんね。ローリングストーンズ記念日とかね、イギリスのロックバンドローリングストーンズがロンドンのクラブに初出演した日とかね、まあ、そんないろいろあるんですけど、あんまりね、まあ、農業関係ないなっていうことなんで、まあつい最近ね、開拓地で、見た、まあ、ちょっとね、この重大な出来事、まあ、これをテーマにねお話したいと思うんですよね。はい、でその重大な出来事は何かというとね、400本のね苗木をね、ベルガモットの苗木をこう植えたって話はしたじゃないですか。はい、でそこにね、もうぼちぼち虫が来始めたんですよ。虫がね、いろいろ来始めてね、まず来たのがね、ハモグリバエ、ハモグリガとかも言うんですよね。はい、ハモグリガ、なんでハモグリガっていうと、葉のね、葉っぱのね中にね潜るんですよ。でどういうのかっていうとね、幼虫が葉っぱの中をね、こう食べながらね、薄いじゃないですか、葉っぱね、薄い葉っぱの中をこう食べながら進むんですよ。はい、食べながら進むとどうなるかっていうと、そのね、ね、葉っぱ薄いんで、幼虫がね、こう食べながら進んだところがね、跡がね、こうくっきり残るんですよ。でね、こうぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃってね、食べ進むんで、それがね、絵みたいなね感じになるんで、別名絵描き虫とか言われてるんですよ。絵描き虫なんかね、ね、それだけ聞くとね可愛いですけどね、作ってる側としてはね全然可愛くないんですよ。はい、でそれね、どんな何がいけないかというと、まあ、それでね、なんかもうな、まあ、葉っぱなんで、まあ、別にいいんじゃないって言ったらいいんですけど、そのね虫がね、そうやってね葉っぱをかじったりとかで、まあ、そうすることでね、病気がねそこから入ってくる場合があるんですよね。はい、で、まあ、その病気の原因になるので、なのでね、そのハモグリが非常に厄介なんですよ。はい、でまあね、ハモグリがね、まあ厄介だなということなんですけど、まあ、それ以外にね、今ちょっとね、ね、開拓地でちょっと気になってるのがアブラムシなんですよね。はい、でアブラムシがね、もう非常にね、こう 大量発生っていうかね、こう、まあまあ多く発生してるんで、それが気になるんですよ。はい、なので今日のテーマはね、アブラムシでいきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマアブラムシということでね、はい、今日はアブラムシについてお話したいと思います、ね、皆さんね、アブラムシ知ってますか、ね、アブラムシ知ってますかとか言われても ね、ちょっとねピンとこないかもしれないですけどね、アブラムシはね、もういろんなね野菜とかね、まあ、果物とかね、いろんなものにね来るね、もう結構なんかおなじみの害虫なんですよ、はい、おなじみのね、あの敵キャラなんですよね、はい、でなんかどんな風にいけないかというと、このアブラムシってね、もうすっごい増えるんですよ、はい、で なんで増えるかっていうとね、これ単性生殖って言ってね、なのでなんかオスメスがねこうペアにならなくてもね、あのとにかくねどんどん増えていくってね、まあ、そういうね、性質を持ってる、はい、でこれあとはね、あの新社会性 生物でもあるんですよね、社会性生物、社会性生物ってどういうのかっていうとね、あのアリとかね、まあ、そういうのがそうなんですけど、なんかあの自分の、ね、役割が、ね、ちゃんとあって、でそれで、ね、なんかあの仕事をするとかね、あと繁殖のためだけ にね、で、生きてるとかね、あとは、ね、あの繁殖自体をしないとかね、まあ、そういう、ね、あの役割があって、それで、ね、あの社会 を形成しているっていうね、まあ、そういう、ね、性質があるので、なので、ね、そういう、ね、生物って、ね、あの非常に増えやすいんですよ、勝つで勝負っていうね、はい、そんな感じなんですよ、はい、で数で勝負っていうのはね、もう本当にね、農業の世界では本当に厄介な敵キャラなんです、はい、で、まあ、じゃあどんな風にね、あの悪さをするのかっていうとね、カメム、すいません、アブラムシはね、カメムシ目ね、カメムシ目ってね、カメムシの仲間なんですよ。このカメムシの仲間っていうのはね、このなんか虫の世界でもう非常に多くて、なんかカメムシ、カメムシと見た目あんま似てなくないっていうやつのね、なんかカメムシの仲間だったりするんですよね、はい、でカメムシ自体も農業の世界ではもう非常に厄介なんですけど、今年すごい多いですね、多いですけど、カメムシ に似た仲間は、まあ、結構ね、あの悪さするのが多いです、はい、でこのアブラムシもそうなんですよね、はい、でまあどんな風にね、悪さをするかっていうと、植物のねの茎とか、まあ、そういうところにねにこう口をねこうプスって刺して、でそれでねこうチューチューチューチューね、あの樹液を吸うんですよ、はい、でそのぐらいね、まあ、アブラムシがね吸う樹液なんて、ね、そんな大したことないです、ね、大したことないんですけど、でもね、うん、これは何がいけないかっていうとね、これもね、あのさっきね話したやつなんですけど、あのそこからねウイルスとかがねが入ったりとかして、でそこ、うん、そこからこう病気になってしまったりとかね、病気がに感染しやすくなったりするんですよ、はい、なのでね非常に厄介なんです、はい、でまあ、あとはね、まあまあ、そこからね、あの植物が傷んだりとかね、そういうのもありますけど、まあ、私たちが育ててるベルガモットは、まあ、アブラムシに吸われたから傷むとか、そこまでね、あのやわじゃないです。でもあの病気がねやっぱ蔓延してしまうといけないので、なのでねやっぱねアブラムシはね、あの本当にね、あの厄介なんですよ、はい、でじゃあアブラムシをねやっつける方法ってどういうのがあるのというと、アブラムシをね食べに来るね、あの昆虫とかいるんですよ、はい、でまあ、どういう昆虫かっていうと、まあ、一番ね、有名なのはね、七星テントウムシね、テントウムシね可愛いですよね、はい、あのテントウムシはね、まあ、あの開拓地にもね、まあ、ちょこちょこいて、でああテントウムシ可愛いななんてね思うんですけど、まあ、多分アブラムシをねせっせと食べてくれてるんでしょうね、はい、テントウムシがねあの元気に動き回ってるっていうことはアブラムシがいるのかななんてね、もう思そう思ったりすることもあるんですけどね、はい、まあまあ、そんな感じでね七星テントウがね、が食べてくれるんですよ。であとはね、アブラムシ、アブラムシ関係で有名なのはナミテントウというね、まあ、そういうねナミテントウという、テントウムシ もこれもねすごくあの頼もしいやつですよ、はい、でナミテントウというのはねどういうのかというと、まあ、ちょっと黄色っぽくて、で、まあ、あの背中のねこうこの黒いねもう点々模様ね、点々模様があの七星テントウムシよりも もう多いようなね、まあ、ちょっと黄色いテントウムシって感じですね、はい、でこのナミテントウっていうのはねは非常にねあのアブラムシ対策ではね本当に役に立つね味方キャラです、はい、で味方キャラです ですしこのね、ナミテントウはね卵がね売られてたりするんですよ。卵が売られてるっていうのはねどういうのかっていうとね、人間がねナミテントウを飼育して繁殖させて、それをねあのアブラムシ対策としてねあの売ってるんですよ、はい、でこれはね生物農薬といってね、あの農薬としても登録されています、はい、まあ、農薬ってねなんか液体のものをねこうバーって撒くようなねそういうイメージありますけど あのまあね、あとはねまあ、あの何でしょう、あの農薬メーカーが作るっていうような、まあ、そういうねイメージがありますけど、だけじゃなくてこういうねなんか点滴農薬とか生物農薬とかね、こういうのもねあるんですよ、 はい、でな、まあ、何かっていうとね、農薬っていうのはね、あの植物につく害虫とか 虫とか病気とかを防ぐために何らかの処置をするっていうね、こう散布したりなんかつけたりとかするものを全部総称して農薬っていうんで、何かをねシュッシュッて撒いたりとかね、それそうすればねそれは農薬なんですよね。はい、そうなんです。まあ登録されてるかどうかは別としてね、登録されてないものはを撒いたらあの出荷しちゃいけない、登録されてるものね、ちゃんといろいろねあの検査を受けてるものが出荷されますっていうことなんです。でこのテントウムシね、このナミテントウムシ、ねまあ、人間がねあの飼育してますよってね、まあ、そんな風にねさっきお話しましたけど、まあ、これもね、あいいじゃないって言われることがあるんですね。はい、ね、生物ね、生物農薬っていうのはなんかいいものだってね言われます。はい、でまあ、確かに、ね、いいものであるんですよ。で確かにいいものであるんですけど、でもねあのこれもね、まあ、やっぱりねじゃあこればっか使えればいいじゃんというか、そういうものでもなくて、まあ、やっぱりね人間がね飼育した、ね、虫とかね野に放つっていう のじゃないけどね、世に放つっていうのはね、まあ、やっぱりねこう生態系にやっぱり何らかの負荷を与えるっていうことにはやっぱ変わりないわけなんですよね。なのでその辺もね、まあ、気をつけないといけないねということで、じゃあこのナミテントはどうなってるかっていうと、ナミテントはね自然界に与える影響が最小で済むように、これ品種改良でね飛べないようになってます。はい、飛べないんですよ。はい、自然界にその辺にねいるナミテントは飛べるんですよ。飛んでねもう勝手にねあちこち行ってで繁殖したりもするんですけど、この天敵生物の薬として売られているこのナミテントっていうのはね飛べないようになってて、ね、なんでしょう、まあ、勝手にね あちこちで増えたりとかしないようになってます。はい、っていう感じです。でこれはねビニールハウスの中で栽培したりとかするのには結構適してます。なので、まあ、私がねやってて、まあ、実際買ったことはないですけど、パプリカとかねナスとかね、まあ、そういったものを作ってた時はこれなかなか良かったんじゃないかなと思います。はい、でもまあどういう風に効くかっていうのがねちょっとわからないので、なかなかそういうコントロールが難しいって、そういうところはあるかなと思います。はい、じゃあ外でね、やっているベルガモットはどんな、ね、薬剤でアブラムシに対応するかっていうと、これはね、まあ、いろんな、ね、ものがあるんですけど、ね、エクシレルっていうね、薬剤を使ってます。エクシレル、これはねこの エクシレルっていうねものはねいろんなね、虫に効くんですよ。でいろんな虫に効くけど、だけど何でしょう、ミツバチとかね、はい、まあ、そういうね、何でしょう、まあ影響を与えたくないものには効きにくいっていうね、っていう、まあ、そういうね、特徴を持ってます。はい、でこれはねまあ、どういうのかというと、昆虫の、ね、筋肉細胞内の、ね、カルシウムを、ね、に作用させるっていうね、まあ、そういうね、効き方なんで、これ当然ね人間にも効かないです。はいね、で人間には効かなくて虫には効くよっていう、まあ、そういう農薬がね今どんどん作られてるんですね。はい、もう何でしょう、テクノロジーの進歩ってすごいですよね。はい、でも私もねあんまりねその仕組みは分かりません、ね、そのうちまたね農薬メーカーさんにもねラジオに来ていただいて、また話していただいたりもね、そういうのもしてもいいかもしれないですね。はい、っていうような感じでね、まあ、アブラムシ対策ねやっていっているわけなんですけど、はい、今日もねお別れの時間になってきました。虫の話はねなかなか時間が足りないですね。はい、ちょっとねもう今日は時事ネタとかもねもう話してしまったんで、ちょっと時間が足りなくなってしまいましたが、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。